明日へのバド、立石正蔵のぶっつけ本番。
イエスの例え話。さて、奈美子さん。
はい。
一つ質問します、
はい、
イエス様が書いたものは何か残ってますか？
イエス様が書かれたもの、
うん、
聖書、
聖書の中にイエスが何かを書いたっていう話ある、う
ん、あのね、ほら、女の人が罪を犯してイエス様が地面に何か書いておられたとかあったかな。
でもそれ記録として取ってないでしょ。そう、イエス様は何かをお書きになってそれが残ってるってのはないんですね、うん、
だからやっぱりお話をされた、そのお話が残ってるわけ。
そう、うん、そのイエス様のお話、説教の中でも、
はい、
有名なのが例え話であります。
例え話、
はい、今月はイエス様の例え話のお話です。うん、横浜中央教会の立石です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。先生、例え話、
うん、例え話という時に、うん、実は2種類の漢字が当てはまるんだけれども、
なんか私たちね、例えってひらがなで書いて話みたいに思っちゃいますけど、
そうね、
うん、
ワープロでね、コンピューターでポンポンと叩きますとね、はい、例え話って2つ出てきて、うん、令和ってね、例のお話、
はい、お話を分かりやすくするために何かの令和を使う、うん、
そうそうそう、
はい、
というのと、それからちょっと難しい字でね、
うん、
例え、ね、下が言葉という字なんですけれどもね、はい、まあ上がね、壁という字によく似た字で、はい、幸いがその隣に来るんですけどもね、はい、まあこれ特別なジャンルの例えということわざがありましてね、ことわざっぽいものを例えっていうんですね、
う
ん、
そうすると今のその2つの令和の例えと、うん、今のそのね、ことわざっぽいお話と、
イエス様は両方お話しなさってるんです
ね。そうなんだ。
うん、そのあたりのことを今月はね、見ていきたいと思うんですが、先ほどのね、イエス様が書いたものはない、
うん、
でも新約聖書の半分は実は手紙なんだよね、
はい、
イエスの弟子が書いた手紙というのがたくさんありまして、
ね、
例えばパウロさんが書いたね、うん、13通の手紙とかね、はい、ペテロが書いた手紙ってなんてあるんですが、
はい、
イエス様が書いた何かってのはない。
うん、お話しされた何かは残ってる。
さあ、聞いた人がね、それを伝えたからね。はい、
うんうん、
さっき奈美子さん面白いこと言ったね。
はい。
ある、貫通の場で捕まった女が、
そうそうそうそう、
イエス様のところに連れてこられて、
うん。そしてイエス様がほら、ね、あなたの中、あなた方の中で罪のないものが石を投げようっておっしゃったら、
うん、
老人から始まってみんなその女からほら、だんだんこう、ね、
そうそう、
いなくなっていったっていう。
まあ女の子でたけどもね、うん、そうそう。
ヨハネのね、うん、8章だったかな。
そう、素晴らしい。
あった、ありました、うん。はい。
その時にね、
はい、
イエス様が、この、やいのやいのところ、前の連中がその女を連れてきてですね、
うん、
私たちの立法では、会員の場でね、
うん、
と捕まった女は殺さなきゃいけないと、はい、まあ教えてますけど、イエス様、
う
ん、あんたはどうするんですかと、こう来たんですね。
そうです
よね。うん、その時イエス様はね、
はい、
なんかね、指で地面に何か書いてたって言うんだよ、
う
ん。
そう。字を書いてらしたんでしょうね。
そうそうそうそうそう。
何を書いてらした
の？何を書いてたんだろうかって、まあこれね、ずっとその後までいろいろみんな考えたんだけど、
うん、
結論、
うん、
分かりません。
分かりません
。何書いてたのか分からないんだけれどね。
うん、沈黙して、その、うん、みんなの言うことをずっとこう、耳にしてたんですよね、イエス様その時にね。
そうそうそう、そ
う、うん。結局イエス様を懲らしめようとしてみんな来たわけだから。
さあさあさあさあね、うん。まあ、何を書いていたのか、その時のね、地面が残ってたら、これはもうとんでもない、何十億円っていうね。
大変なことになるでしょうね。
ほらほら、粘土板にね、これね、書いて、焼いて、残したっていうのは昔の書き方でしょ。
はい、
これが残ってたらすごいだろうな。
そうで
しょうね。イエス様の直筆。
そう。
実はその地面に指で書かれたその地面は粘土のような状況でね、後で残ってた、なんてバカなこと言ってたらいけませんですね。
はい、はい。
今日の、例え話シリーズですけれども、イエス様の例え話の中には、非常に短いね、この一点、ある言葉をさっと言ってね、かっこよく終わるっていうのと、
はい、
それから長い例え話と二つあるんですけれどもね。
ほぼ全体はもう新約聖書の中の福音書の中に出てくる。
そうです。そうですね。
たくさんあるんですよね。
ほんとほんと。
うん、
あのね、じゃあその具体的に、
はい、
その短い例え話って言ってもね、どんな感じなんでしょうか。
そうですね、まずいくつか先生に。
はい、これはね、まあ小説の題にもなりましたけれどもね、
はい、
狭き門より入れ。
アンドレ・ジード。
ああ、すごいすごい。うん。うん、狭き門より
高校時代に覚えたのを今思い出した。
あったね。うん。あれは二人の女性が一人の男をね。
そうそうそうそう。ね、そうよね。なんかちょっと、もうストーリーもおぼろげになっちゃったけど、なんか一生懸命読んだような気がする。
はい、まあこの年になると忘れますからいいですよ。あれなんかそうなんですね。うん、
はい、
まあ、福音書ではね、うん、もう少し、まあ、長く説明的に書いてあるけども、うん、こういうセリフなんです、
うん。
狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入る者が多い。しかし、命に通ずる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。
うん、門とは何か。
そう、門と道、なんですけどもね。うん、
はい、
これがね、言ってみれば、イエス様の短い例え話ですね。あ、
なるほどね。
まあ、人生のね、うん、この広々とした誰でもが入っていく道、門、うん、門から入ってね、うん、その後に通ずる道、ではなくて、このキリスト教の教えというものは世間のね価値観とはちょっとずれてますからね、
はい、
そういう点ではね、狭い門、狭い道なんですよ、うん、それからね、有名なのが、あなた方は地の塩、世の光である。
これも有名ですね。
地の塩と言ってもね、でもね、この間教会学校で子供たちに話してても、
うんうんうん、
わかんない。
あ、そう？
そうなの。だって、うん、塩ってもうお家の中の台所にあるあの塩のことを思い出すわけでしょ。
そっかそっか。どこから取れるかも知らない子供もいるのかしら。
で、ちょっとまあ、小学校のね、高学年になりますと、うん、海の水を、
うん、
これ蒸発させて取るなんてこと言って教わってくるんだろうね。うんうん、
はいはい。
でも、それがどうして地の塩か。まあ、大地で取れる、地球で取れる塩。うん、で、あなた方は地の塩であるって言われたってわかんないわけよ。
ああ、なるほど。
それで私はね、
はい、
その教会学校で質問された時に、あ、ちょっと待ってねと言って、うん、私の部屋行って何を持ってきたかというと、
はい、
イスラエルで拾ってきた、岩塩。
うん、岩塩ね、岩の塩ね。
これね、綺麗にもう結晶になっていて、透き通るガラスのような形なんです。
そうなんですか。
それに泥がくっついている状況。
じゃあ色は茶色っぽい色。
いやいや、色はね、本当黄土色の薄い色の、砂がちょっとついてるだけで、あとは塩の結晶。
へー、うん。見てみたいですね。
うん。今度
そ
う
ですね。スタジオにぜひ持ってきて。
イヤリングでもそれ作ったら面白いかもしれない。
なるほど、先生上手なのよね、奥様に、ね。
血の塩イヤリングなんていいかもしれないね。
プレゼントにどうですか、プレゼント。
ああ、いいかもしれないですよ。はい。
あ、そうですか。
デザイン研究してる人たち、それやったらいいかもしれないね。結構ね、カチンカチンでね、舐めるとしょっぱくてね。
はあ、うん。
この岩塩が、イスラエルでは道にゴロゴロしてるの。それを持ってきて、まあ、調理用の塩にしたり、お漬物をする時の塩にするわけよ。で、この現物を見せて初めてね、あ、なるほど。これ、塩気がなくなったら、ただの泥になるわね。
というふうに子供たちにその。
説明したの、その時は。うん。で、地の塩、世の光とこうセットで出てくるでしょ。
はい。
これ、僕ね、セットで出てくるってね、非常にこの、イエス様すごいなと思うことが一つだった。あなた方は地の塩であると言われた時に何を想像するか。
うん、そうね。
私はどっちかというと、うんうん、あなたは世の中を甘くする地の砂糖である。なんて言われたらロマンチックでいいかなと思うけど、そうじゃないわけよ。
なんか、うん、地の塩である。うん、
じゃあ、あなたは、立石先生は、世の中を楽しくさせる、地のハニーである。蜂蜜である。
蜂蜜である。なんか、ふにゃふにゃっとした感じで、なんか、
繊
維がなくなるような感じ。
あ、そう、うん、うん。じゃあ、他に何がいいかな。あなたは、この世の、変なね、この世のだらしなさをピリッと止める、からしである。うん、なんてなど。
そうですね。なんかでもどの例えももう一つですね。イエス様の例えほどには
やっぱりね、
来ない。
そう思うかな、うん。やっぱり地の塩、
うん、
で地の塩ということをイエス様言った時ね、これも大前提があるんですよ。
はい、あ、はい。
この世はほっとけば腐っていくものなの。
塩はね、腐らせないですものね。
そう。 で、この世の中が腐っていくのを止める働きをする人がクリスチャンなんですよ。うん、
そしてそこで、だから塩、イエス様は。
そう。で、あなたたちはその塩になりなさいってですね。ということはね、超、お料理なんかしてるときでも塩ってほんと一つまみでいいわけでしょ、
う
ん、
そうね。
クリスチャンもほんとね、一つまみでいいのよ。う
ん、え？
なんていうこと？
もっとたくさんにみんながイエス様のことを知って、みんながもう、ね、神様素晴らしいって。そう願って一生懸命先生語ってる
んですよ。うん、と思うんだよ、うん。うん。そう思うんだけどもね、うん、ある意味でね、うん、このクリスチャンっていうのはやっぱり、そんなに増えないだろうなっていうね、そんな気もするの。
なんかちょっと悲しいことをおっしゃ
る。まあまあ、そう言われてみるとその通りなんだけども、うん、でも、クリスチャンは、たとえ少なくてもピリッとこの世の中を塩で味付けして、腐らないようにしているんだという、うん、そういう働きがあるんだと。
なるほどね。
これが誰にでも受け入れられるね、みんなが喜んで入ってくるキリスト教なんてことになったらね。
そうするとお砂糖になっちゃうわけかしら。
これ以上ひょっとしたら塩じゃないんじゃないかって気するな。
なるほどね。
それからもう一つ、そのセットで言われた、うん、あなた方は地の塩、世の光である。そうそう、
これはどんな風に？
うん。これはね、うん、世の中は実は真っ暗なんだということが前提なのよ。みんな実は、世の中は暗くて、これでは困ると思って、てる人が世の光になれる。ああ、これで十分だ。こんなに暗いから俺たちはうごめいていくことができるんだ。ゴキブリのように俺たちは楽しい世界なんだと思ってる人にとってはさ、
ゴキブリ、はい、
電気パチンって入れたらさ、台所の隅に、うん、隅じゃないよね、大っぴらにさっきまで歩いていたゴキブリがさ、さささささささっとこう、隅っこに逃げていくじゃない。
はいはいはい、
僕あれだと思う。実は世の中みんな明るい明るいと思ってるでしょ、
はい、
違うんだよ。イエス様の目から見たら、
はい、
ゴキブリがちょうど夜中に真っ暗な中で、こう台所でうごめいている、ああいう感じなのよ。そこにクリスチャンがピカーッとこうね、そうするとゴキブリたちはさささっとこう逃げざるを得ない。ところがクリスチャンの光がまだまだ、こうゴキブリたちを追い出すほどの光になってないんだと思うんだ。
まだ真昼の輝きのようにますます輝いてないわけね。
ないんだと思うんだよな。だからね、イエス様ね、あなた方は本当に地の塩ですか、世の光となってますか、ね、
大いに反省しなきゃ
いけない。反省しなきゃいけない、ね、
はい、
この番組のプレゼントがありましたね、
はい、あります。10月の今日のプレゼントは、ラジオ牧師山下先生のずっと聞いてみたかったあのことこのことという Q&A のご本の2冊目が出ました。送料として切手を200円分入れて申し込んでください。もれなく差し上げます。
はい、どこ宛てに申し込みましょうか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、ナミコさんにファンレターを書きたいと思いますが、
明日への窓はホームページ福音の波があります。そちらにこのぶっつけ本番のコーナー、またホエミトークのコーナーがあって、直接メールをいただくことができます。ぜひホームページ福音の波からメールをくださいね。
はい、私の方にも何か送ってください。実は10月5日が私の誕生日でございます。
先生おめでとうございます。
まあ催促しちゃってごめんなさい、
はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も続き聞いてください。さよなら。
お元気で。